ルカによる福音書1章57節から66節の御言葉です。さて、月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨセフとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。今朝もこうして今日クリスマス礼拝ということで、神が私どもここに招いてくださって、神の民としての恵みを表してくださっています。そのことを覚えて感謝を持って信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、大声のない方は賛美歌の566をご覧ください。お立ちいただいて共に唱和いたします。信仰告白。私どもは日常に埋もれ、自らの存在の尊さを忘れております。しかしあなたは忘れてはおられない。私ども一人一人を尊いものとして覚えくださって、今朝私どもにここへという思いを与え、そして導いてくださり、あなたの御前に集う恵みを得ていることと感謝をいたします。あなたはいろんな機会を通してご自身がその招き、私どもを招き、ご自身の尊い作り、ご自身の尊いものとしておられることを知らせてくださっています。今この時あなたに会ってだけ私どもは自らの尊さを、大切さを知るものであります。どうか あなたによって祝福を受けている、大切なものとされている、尊いものとされているということを覚えるものともさせてください。私どもの人生も、私どもの一日も一週間も、ただあなたが甚だよかったと、その祝福を持ってしか感性を見ません。あなたが祝福を与えてくださる方として、私どもの人生を完成させてくださる方であります。どうか 未完成でしかない私どもの歩みが、あなたによって完全なものとされるのだということを、主日の礼拝のもとに改めて覚えるものとさせてくださいますように。私どもの交わりのうちにあるものの中にも、いろんな重荷があるものがあります。また悲しみの出来事もあります。また喜びの出来事もある。それら一つ一つの出来事を通して、あなたの慈しみがそこに豊かに感じられるよう、注がれていることを覚えられるよう帰り見てください。今日は初めてという方も多くあられると思います。あなたはそれら一人一人の思いを知っていてくださり、その思いに応えてくださいます。どうか一人一人、お一人お一人に恵みが豊かでありますように。また教会はこの地の救いのために建てられています。救いはただ主イエスキリストにあります。キリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうかそのまずは幼稚園を帰り見て祝してくださって、そこに集う園児たちがあなたを覚える恵みを与えてください。また子どもたちはその家庭にとって、幼稚園にとっての祝福です。どうかその家庭が、幼稚園の営みが大いに祝され、そこに移動する者たちが大いに恵みに預かるものとさせてください。他に運中者の名を持つ国教会に関わりのある2つの団体がありますから、あなたを証しする者としてあなたが祝してくださいますように。多くの者たちとここに集う以外に、多くの者たちと共に心を合わせて、あなたの前に今私もあります。どうか世界中の人々の上に、あなたの慈しみが豊かでありますように。ただあなたによって満たされ、あなたによってのみ平安があります。どうか世界の平和が実現するよう、あなたご自身が知恵と力を与えてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 私どもの救いのために血のみごとまでなってくださって私どものところにおいでくださいました御子イエス・キリストの誕生をともどもに覚えて喜び集い礼拝いたしますことを感謝いたします。またこうしてお集まりくださっている方々に救いなる神の恵みと平安とお祈りいたします。今朝クリスマス礼拝に備えて2と備えられました御言葉はテトスの手紙第3章4節から7節の御言葉であります。3節では人間の私ども人間の罪深さがそこに記されております。私たちは自身もかつては無分別で不従順で道に迷いさまざまな種々の情欲と快楽の虜となり悪意と妬みを抱いて暮らし忌み嫌われ憎み合っていたのですと人間の現状までは言うのであります。これは全てのものがそうだと言っているのです。でしかしそうは言われても、例えば無分別と言われたとしても一体何が無分別なのかと思わざるを得ないような、そんな時代を私どもは生きております。で何年か先から 2,3 年前から忖度などという言葉は言われますけれども、それは分別があってのことでもあります。しかしそれが権力への媚びであるとすれば、それがかえって真実をまさにそこにわきまえない、そういう無分別ということになるのでしょう。また不従順ということにおいても、お上に従ってあるものもないものにしてしまう、それであれば確かに従順に従っているようではありましても事柄に対して不従順ということにもなるのであります。ですから従順であることが従順なのか、また分別のあることが分別なのか、そのことが問われる、そういう時代を私どもは生きていると言わざるを得ません。じゃあここに言う聖書が言っている無分別とか不従順あるいは憎しみ合うということの根底にあるのは何か、そのことがここで問われることであります。それは神に対してということなのであります。神は真実な方でありますから、その神に対して不従順、それはまさに事柄に対して真実に対して不従順という世界を生む、そして神というまさに外なる世界を持たないために内側の論理しかなくなりますので、自分が全てとなる、自分が全てとなれば当然自分の利益が大優先でありますから、そこに憎しみも生まれますし争いが生まれ、そして同時にそこには様々なまさに欲望のあるいは快楽を求めるというようなことが生まれてくると言わざるを得ません。でまさしく欲望があっても神なき世界には 欲求不満はあっても平和はないのです。そんな人の現状を3節は語っていてくれるのです。神の目から見せればある意味ではどうしようもない、そういう人間の世界、人間なのであることを思わざるを得ません。神からすればそれは自業自得の出来事でありますから、滅びに任せてよいというふうに考えてしかるべきであろうかと思います。しかし聖書は、これはパウロという人がテモテという人に宛てた手紙です。でテモテは同路者ではありますが、パウロの方が宣教において先輩でありますから、その先輩としてこの同路者に宛てていろいろな注意をしてくれている手紙 で、そのパウロはそこでそういうどうしようもないものだから、自業自得なものだから、神はよしと、それで滅びてよしとしているかというと、そうではないというのです。それがしかしという言葉であります。そういう自業自得、そういうもの、しかし神はそうはされない、それがここに言われているのであります。それでは神はどのようになさるか、それが4節の言葉であります。私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れた時に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいましたというのであります。まずそういう罪の現実、自分本位だ、それゆえにどうしても共に生きるということがなかなかできない、私ともに何をしてくださったかというと、救い主である神が慈しみと人間に対する愛との意図を表してくださったと、こういうふうに言っているのであります。まずここで、知らされることは、救い主なる神という言い方であります。このことは心をして良いので、ね、あります。で、神が救い主であられるということをここに語ってくれているからであります。人は神なしでやっていける、そして神なしの生活をしている、そういう状況にあります。その人には他者はいないのです。おのずとそのことによって起こってくるのは孤独ということであります。孤独な者にとっての救いは、自分と同一にならない、自分と同化しない、あるいは自分が中心になって人をものとすることのできない、そういうものかできない、そういう絶対の他者を乱し、他者と向かい合うということなしには、実はその救いということは起きないのであります。この絶対の他者、それが神であられます。神なしに人は孤独に過ぎず滅びに過ぎません。それゆえに他者なる神こそが神なしに孤独にある者の救いであるということをまずは覚えてよいのであります。実は人は今日その孤独の状況ということを深く、実はそういう状況の中に、深い状況の中にあるのです。自分と向き合ってくれる者がいる、そのことが救いです。自分と向き合ってくれる者がない、そのことが孤独を深め、そして死の状況を生むのであります。そういう中にあって神は救い、なぜならば私とはちょっと同化しない、向き合ってくれる存在として、私とも映し出し、そして私どものあるべきその姿、そして交わりに生きる、共に生きるという恵みをそこにくださる方だからであります。そういう意味で神なし世界、神なき世界の中に虚しく生きる者にとって、神が私どもの救いである、まさに神が私どもに向き合ってくださる存在である、それが実はここにまず救いということに言われている内容であります。救いなる神が孤独に過ぎない私ども人間とに出会ってくださり、向かい合ってくださって、神との交わりに生きるものまでして、とまでしてくださった、そのことをまずはここに背景として実は語られているのであります。そしてその救いのある神は、神の慈しみと人間に対する愛とが現れるとき、その恵みがそこに彼らに与えられると言っているのであります。この神の慈しみと人間に対する愛とが現れるということは、それではどういうことなのかということであります。実はそれが今こうして私どもが皆をたたえ、主イエスキリストの皆をたたえてお祝いしているクリスマスの出来事と言ってもいいのであります。 神の慈しみと愛に対する、人間に対する愛とは、どのようにして表されたか。それは主イエス・キリストとして私どもに表されたのであります。主イエス・キリストこそが私どもに対する神の慈しみと愛そのものであるということをこれは示してくれているのであります。神はご自身の一人子なる御子を使わして、また十字架につけてくださることで、孤独に過ぎない、それゆえに存在の虚しさを覚えずにはいられない、私どもを滅びより救い出していてくださるのです。主イエス・キリストの誕生は神の子なる方が赤ちゃんとして生まれくださったことを言っています。それは神なる方が人間となられた、人間そのものとなられたということを言っています。神なる方が人間になって一時期神の姿を取るというのではない、人間そのものとなるというのが赤ちゃんとしての誕生、幼子としての誕生です。で、それは私どもの人間の思い、私どもの人間の考えでは不可能だという出来事です。実はここに語られている神の愛の出来事は、実は不可能を可能にするという出来事なのであります。不可能を可能にするというのは深く愛の出来事、神の愛の出来事だからであります。しかしと言われている内容、本来は滅びるべきものが、しかしまさに神の愛によって救われる、すなわち滅びるべきものは滅びでしかないにもかかわらず救う、本来ありえない、論理上はありえない、そして人の思いからは到底そこに付き合えない、到達しえない、そういう不可能を可能とする出来事、それが神の愛であるということを実は示しているのであります。主イエス・キリストが人としてお生まれくださった、マリアの子、まさに人間としてお生まれくださった、それはまさに神の不可能を可能とする愛の出来事だということであります。そしてこの不可能を可能とする愛の出来事によって、人はその幼子をキリストと会うところで、まさにその救いに預かる、孤独から解き放たれるのだということを覚えてよいかと思います。愛されていることを知るというのは、愛してくださっている存在と向き合うことだからです。愛されて知るのです。自分を愛してくれている存在がいる、そこで自分以外の存在をそこに感じ取る、自分以外の存在を感じ取って、その存在によって自分の存在を確かにする、それが救いであり生きるということなのであります。神は私どもの外にあって、私どもと向き合い、私どもを尊い存在として受け止めていてください。そのことを知ることによって、私どもは自らを尊しとできる、喜びとできるということになるということを覚えてよいかと思います。そういう意味でイエス・キリストとしておいでくださった、現れた、それは不可能を可能とする神の愛の出来事であります。それが慈しみの出来事として語られているのであります。またその主イエス・キリストは実は十字架についてくださいました。十字架とは何か、それは実はその罪なるものの罪の贖いを意味いたします。罪の贖いをする、私どもは実は孤独ということは自業自得だと先ほど言いましたけれども、神なしにというところに、それが自業自得、すなわち罪の世界、それは罪というのは神との交わりを失っていることであります。神との交わりを失っているからこそ存在の虚しさを感じるのです。人間のつながりよりも深いのは、実は神に見捨てられているという思いです。神を感じられないという思いこそが一番深いと言わざるを得ません。そういう中にあって、それが その神、それはまあ言葉を変えていますと、神なしという言葉を変えていますと、私どもの作りたも慈しみのある神、その神を無視しているということが罪です。神なしというのは神を無視した生活、神を無視してそれでやっていけるというおごり、それが罪であります。で、その罪の償いはどうすべきか、それは命を持って、神は命くださった方です。命くださった、命の根源なることを、方を無視するわけですから、命を持ってその償いをしなければいけないというのが本来です。しかし罪の、命くださった方に対して命を償、命を持って償うということは私どもにはできませんでした。できない、それはまた許されてもいないことであります。自分が罪深いから自分で死ぬ、そのこともまた罪深いことでありましょう。そういう意味では実はできないこと、またそれに死んでしまえばそれはそれで終わってしまうからであります。しかし御子なる主イエス・キリストは尊き血潮をもって、すなわち命をもって、私どもの神を無視しているというその罪の命の代価となってくださいました。償いではなく贖いとなってくださったのであります。主イエス・キリストの十字架でこそ私どもの罪の、私どもの命の贖いがある。主の十字架によってこそ人は罪贖われ、罪許され、罪なき者、清く者、清き者とされたのであります、されているのであります。まさにそれこそ神の人間に対する愛がそこに示されているということであります。今私どもは覚えてよいのであります。神の救いが主イエス・キリストの人としての誕生と十字架とによってまさに始まっているということを覚えてよいのであります。このクリスマスという出来事は単に神が人となってくださったという、私どものと同じものになってくださったということにとどまるのではなくて、人となりたまい十字架についてくださった御子イエス・キリストの救い主の到来を告げてくれるものなのであります。そして今まさに神の慈しみと慈愛、神、人、人間に対する愛とが主イエス・キリストによって現実となっているということを告げてくれるものなのであります。神の救い、それは全く神の慈愛によります。人間の善行にはよらないと続けて語られております。この世の、この世への救いである、救い主である主イエス・キリストの誕生によって良かれとの人の思いが世界を覆っているのではなく、人を救うという神の慈しみと愛がこの世を覆っているということをこの御言葉は語って触れているのであります。この聖書の箇所で面白いと思ったのはまさにこの私たちが行った義の業によってではなくと語られていることであります。全くそこでは神の出来事を語っていながら、この全く神の出来事ということをさらに鮮やかにするために、私どもの善の業を通してではなくとあえて語っている、そんなことを言わなくても分かっているはずなのに、あえて語っているというところにまさに注目せざるを得ないのであります。この私どものこの善の業、この善の業といってもですね、その業そのものよりもその思いといってもいいと思います。その思いの根底にあるのは全て良かれという思いです。母はこう思って良かれと思っていろんなことをします。父もそうです。 愛する者たちに対して良かれという思いが私どもには常に先立ちます。しかしそのことによって救いが起こるかというと、良かれというその出来事によっては起こらないということをこの言葉が私どもに暗に示してくれているのであります。大体が、まあ、憎いと思えば悪意を持ってことは起こるでやるでしょう。しかしそういう憎いと思わなければ、良かれと思って何でもなすわけであります。しかしそういう良かれの技ではなく、神の慈愛が人を救うということを言っているので、あります。常に良かれと思うのが私ども、しかし良かれと思うことがかえって亀裂を生み、行き違いを生み、それは勝手なあなたの思いでしょうという、そういう状況が生まれてくるということも改めて思わされるところで、あります。確かに私どもが目にし耳に聞くのは良かれと思うゆえの出来事であります。しかし自らが良かれと思って成したことが隠蔽であったり自相であったり破棄であったりするとすれば、その良かれという人間の技も真実なものとは言えない。かえって虚しく醜き様と言えるのではないかと思います。キリストのこの世の到来、それは神の慈愛がでありますか。その人の良かれという思いがこの世界を支配しているのではなく、キリストの到来によって示されている神の慈愛が人知れず深く広く、そして高く染み渡っているということをこの御言葉は示すのであります。この世界にあるのは単に人間の営みだけではない、人間の営みだけではなくて、御子イエス・キリストが人としておいでくださったことによって、この世界実は神の慈愛に満ちている。神の慈愛が私どもには感じられないけれど、この神の慈愛こそがこの世を覆い尽くしているのだということをこの御言葉は示してくれているのであります。世界に神の慈愛がキリストをもって表されたのです。神の慈愛を人はそれではどのように自分のものとして実感できるかということが次の課題になります。聖書はここで三位一体の神の働きを言っています。救いの意思、そしてその救いがこの地上に現実となる、それが御子の出来事、それではその地上に起きたその救いの現実が実はこの私のものとなるのはどういうことなのかということであります。それがここに語られる次の出来事で、あります。このように言うのであります。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのですというのであります。この救いが私どもにどのように実現するか、それは聖霊によってだというのです。私どもは新しくなりません。新しい存在になることは難しいと思う。しかし聖霊によって人は新しいものとなり、新しくまさに生きるものとされるということを言っているのであります。この救いが私どもになるというのは聖霊の注ぎが起こることだと言っていることであります。人は聖霊が注がれて新しく生まれるのであります。そして血の身元として新たに歩み出すのであります。それがここに言われていることであります。それではその聖霊を受けるということは、洗いを通してその聖霊がその人に臨み、その人にその救い、新たなものになるということを言っているのですから、この洗いとは何かということであります。 洗い、神が洗ってくださる、これは沐浴という言葉です。それは教会はこの沐浴という言葉をどのように言い表し信じてきたか、それは聖洗礼ということで理解をしてきました。要するに洗礼を受けることによってその人に聖霊が注がれ、まさに洗礼の出来事は聖霊の注ぎの出来事として語られているのです。そして聖霊の出来事は、洗礼の出来事は聖霊の注ぎとしてその人にまさに神聖をもたらす、新たなるものとする、そういう恵みを与えてくれているのであります。この実は4節から7節の言葉は教会が洗礼の恩恵を感謝して、恵みを感謝して、神の民、教会として歌った賛美だと言われています。その賛美をこのパウロはここに用いたんだと言われているのです。ですからこの聖書の箇所は洗礼の聖書の箇所でもあるわけです。神の到来、神が到来してきたくださったその恵みを私のものとなるのはどのようにしてなるのか、それは洗礼によって聖霊を注がれ、その恵みがその人のうちになる、その人のもとに現実となるということをこの賛歌を通して語っているということで、あります。洗礼を受けることは聖霊の注ぎであります。新しく生まれ新たに作られることであります。罪なる人から神の子とされる恵みを与えられることなのであります。それゆえに新しいということが言われるのであります。救いのある主イエスキリストを信じ、そのキリストこそ我が救いと告白する者に神は聖霊を豊かに注いでくださるのです。それによって主キリストを信じ告白し洗礼を受けた者として神の恵み、救いの恵み、恩寵によって義とされ永遠の命を終わりの日に与えられる。そしてまさに今ここでその保証が与えられるのだということをこの御言葉は示してくれているのであります。今朝このクリスマス礼拝において二人の方が洗礼を受けられ、まさにお二人は洗礼を受けられることで聖霊が豊かに注がれ、新しく神のことをされ、義なるもの、永遠の命を受け継ぐべきものとされるということであります。そしてそれは単にお二人にだけではない、また洗礼を受けた者だけに言われていることではない、すべてのものが神の慈愛に包まれていることをそこに知り、聖なる神を信じ我が救いと言い表すときに、そしてその洗礼の恵みに預かるときに、すべてのものに与えられている恵み、すべてのものを義とし常しえの命に生きる恵みを与えてくださるという約束、それがここに与えられているということであります。キリストの出来事は神の出来事であります。私どもは外を持ちません。常に内へ内へと向かって閉塞状態であります。そういう私どもに外なる世界、新たなものとなるという恵みをキリストは私どもの内においでくださることによって与えていってくださる、そのことを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、感謝いたします。あなたは私どもに本当に慈しみと愛を示していてくださいます。それが主イエスキリストです。その主イエスキリストを迎え入れ、感謝を持って褒めたたえるときに、 あなたは聖霊を注ぎ、私どもをまさに孤独な口から豊かなあなたとの交わりに生き、恵みへと私どもを導いていてくださいます、入れてくださっています。そのことを感謝をいたします。どうかあなたが今聖霊をもって臨み、一人一人あなたの慈しみと愛が豊かに染み渡り、あなたご自身がそれぞれを顧みてくださいますように。今ここに集う、それはまさしくあなたの慈しみと愛の出来事であります。私どもがあなたの慈しみと愛のうちにある、そのことを今この時覚えて、平安を与えられ、慰めを与えられ、力を与えられるものとさせてくださいますように。あなたが御子イエス・キリスト、救いなる方として私どものところにおいでくださっていることを感謝をし、主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。